とくとる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もおはがきから紹介してまいりますよ。まずは奈良県天理市から三山千佳さんです。毎週拝聴させてもらってます。人生100歳時代に入り、元気で生活するにはかっちゃんのラジオ番組は欠かせませんと嬉しいおはがきいただきました。そしてこちらは京都府向こう市から、ラジオネームえっこちゃんさんです。こんにちは、毎週健康をありがとうございます。日々和食を食べるように心がけています。毎日味噌汁や煮物を取り、発酵食品をお弁当には梅干しを入れています。心食体の調和に健康に気をつけたいもんです。本当に発酵食品も毎日取り、腸内環境を良くしていきたいもんです。乳酸菌生産物質は本当に素晴らしい商品ですね。飲み始めてから4日目ですが、最初は腸がよく動き、便通もよく、もう本当にすっきりです。最高です。先日ビオネ A をドクトルカッチャンでいただきました。当たられたんですね。そして健康を維持をしてくれるビオネ A ですね。腸は第二の脳です。資料を何度も読ませていただき、勉強させていただいてますよ、ということでね、お礼のおはがきもいただきました。ありがとうございます。他にも生野区から香川隆さん、北区から竹村末子さん、堺市西区から川上美代子さん、いただきました。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
いいですね、ビオネ当たってね。
ねえ、これはなかなかの高級品ですよ。
ね、いや私も ね、あの市販で買うから、はい、でもね B が多いんですよ。で A は置いといて、はい、調子悪い時パッと飲んだりね。
そうですよね、うん、私も本当に大変な時だけ
A は別格ですからね。
はい、
ね、まあね、腸の話題が今すごく多いですけどね。で腸はとってもこう複雑な働きをする器官なんですよね。
はい、
で腸だけで生きている動物ってのいるんですよ。
え、腸だけで、
うん、まあ、単純な構造の動物、まあ、ミミズなんですね。
ミミズ、あれ腸なんですか。
だって目もない、鼻もね、脳も、うん、呼吸器もないんですよ。
あら、
で持ってる器官って腸だけなんですね。
そう考えるとずっと腸がうにょうにょ動いてるんで気持ち悪いな。
で、まあ、ミミズの、ね、生きる術ってね、うん、要するに口から肛門までの消化管と腸内細菌だけなんですよ。
はい、
で神経細胞とかね、免疫細胞とか全てこうね、ミミズの、まあ、腸の中、まあ、体、まあ、腸の中にあるんですね。で食べ物なんかのね判断も腸で行ってるわけですよ。
はあ。
で腸の中でね、こう栄養吸収して、さまざまなホルモンとか体内酵素もこう腸で生産してるんですね。
うん、
でその名残がこう人間にもあるんですよ。
え、人間にもその、うん、水と同じ名残があるんですか。
う
ん、
だから腸はさまざまなこう仕事をしてるんですね。で幸せホルモンの例えばセロトニンとかドーパミンとかね、オキシトシン、これもともとね腸管の伝達物質だったんですよ。だから例えば脳内ホルモンのセロトニン、これ基本的に小腸で作ってるんですけど、セロトニンの 90% は腸に集まってるんですよ。
は
で脳にはわずか 2% しかないのね。
なんか脳の中にあるってイメージありますけど、ほとんど腸なんですね。
う
ん、
だからそれセロトニンが脳のためにあるんだったら脳にたくさん存在するはずなんですよ。
そうですよね。
であとね、腸はね単なる管じゃなくて、まあ、第二の脳って言われるほど複雑な組織なんですね。
は
あ、表面が絨毯の毛のような、まあ、腸の絨毛、健康な人は、まあ、5000万本、まあ、覆われてるって呼びますけどね。
5000万本
でも下剤を長期的に使うとどんどん減っていってツルツルになっちゃうし、 あと老化に伴っても減るんですね。でずっと広げると表面積は皮膚の200倍、まあ、テニスコート 1.5 面分の広さがあって、
は
あ、体の外に接してるわけよね。
外に接してる、
うん、だから腸の中っていうのは、
はい、
血管も何もないんですよね。
うーん、
であとね、腸にはね全身のね毛細血管の 55% が集まってます。
はい、
あと全身のリンパ球の 60% が集まってます。で脳以外の神経の 50% も集まってるんですね。
うん、
で最大の免疫組織、最大の末梢血管組織、最大の神経組織なんですよ。
そう考えると本当に大事にしなくちゃいけない器官ですね。
で特にね大事なのは小腸、
はい、
大体 5,6 メートルの長さがあって、で大腸って 1.5 メートルしかないですね。
あ、そうなんですか、うん、小腸の方が長い、
うん、で小腸は消化吸収だけじゃなくてね、まあ、有機酸を作ったりとかアミノ酸を作ったりとかビタミンを作ったり、まあ、これ、まあ、腸内細菌が一緒に働いてできるんですけどね。あと血液を作るもと、体内酵素、あと体内ホルモン、
うん、
あと免疫細胞、あと解毒作用、
はい、
発酵することによって毒素をまあ分解するんですね。それからまあ脂質代謝促進します。これ高脂血症の予防ですよね、
はい、
あとね血糖値の調整、
あらそれもここで、
はい、特に十二指腸が大事なんですけどね。あと体温の調整とかね、でまあ様々なこう働きするわけですね。その小腸の機能低下とか炎症っていうのがまあ問題になってきてるんですね。
そうですよね。だってこれだけの働きって言うとほぼ生きていく中でも、うんね、全てを占めてると言っていいほどの働きしてるから、その機能低下すると調子悪になりますよね。
でね、ダブルバルーン内視鏡検査で 51% の人の小腸に病変が見つかってるんですね、
う
ん、
あら半分超えてますね。
でね、特に抗生物質、痛み止め、風邪薬、アスピリン、まあ、その他の神経系の薬なんかによる傷ただれ、その炎症性腸疾患って増えてるんですね。
これ本当にあの簡単に手に入るようになったので、みんながちょっと調子悪かったらすぐ飲みがちですもんね。
特に要注意は鎮痛剤、ね、であとね、まあ、高脂肪高タンパクの食事によって腸内フローラが、ね、乱れる、これも原因の一つなんですね、
うん、
で小腸の傷ってね、様々な病気の原因になることも分かってきたんですね、
はあ、
まあ、リーキーガット症候群って言うんですけどね。で、まあ、小腸の善玉菌、乳酸環菌、乳酸球菌、酵母菌、これを元気にすることが大事なんですよ、
はい、
まあ、第一はビフィズス菌が重要って言われてるけどね。で、まあ、乳児と大人はね、腸に住んでいる菌のタイプが違うんです、
うん、
で赤ちゃんの腸にはおっぱいを発酵させる乳酸菌とかビフィズス菌が住んでるんですね。
そっか、もう主食はおっぱいですもんね、うん、
でね、離乳食が始まって徐々に穀物を発酵させる大人型の乳酸菌に入れ替わっていくんですよ、
うん、
でこの菌はね、先祖代々離乳期に遺伝してるんですよ。
あ、遺伝してきてるもんなんですか、
う
ん、
そうそう、だから特に大事なのは小腸の善玉菌だから、親から子供さんに、親から子供さんにずっと遺伝してきてるんですね、
はい、
で小腸の機能が整わないと大腸の善玉菌って増殖しにくくなって、
うん、
これが大腸の腐敗、まあ、大腸の病気の原因にもなるんですね、
はあ、ということはもうまずは小腸
を元気にする、
うんうん、
でその条件は、まあ、2つあるんですけどね、まあ、1つ、まあ、上皮細胞、要するに粘膜を正常な状態にすること、
はい、
で、まあ、要するにね、小腸上皮細胞ってね、あの善玉菌、小腸の善玉菌の、まあ、寝床やと思ってください。
ほう、さっきあの絨毯みたいな毛が生えてるとおっしゃいましたけど、 そこふかふかにしといてあげないとあかんということですね。
でね、これ傷つける化学物質、要するに添加物とか、あとね、もう不必要な医薬品を結構使う人多いんですよね。
確かに、ちょっと調子悪なったらもうすぐに薬に頼っちゃう人増えましたからね、うん、
まあ、そういうことをまあ避けること、
うん、
あとね、高タンパク高脂肪の食事をやっぱり控えること。
今現代人は、ま、高タンパク高脂肪に寄りがちですもんね、うん、
で高タンパクでもね、納豆みたいに発酵してるもんだったらいいんですよ、うん、
はい、
ね、あとね、乳酸菌の発酵物質を補うこと、これは日本古来の発酵食品のに含まれている、まあ、乳酸菌生産物質なんですね、
はい、
であとね、2番目は小腸の善玉菌、要するに乳酸環菌、乳酸球菌、酵母菌、これを元気にして増殖させることが大事なんですね、
うん、
でこれもそのためには小腸を発酵させること、
はい、
で、まあ、乳酸菌酵母菌の、ね、餌ってね、穀物なんですよ。
なんか最近ね、あの糖質制限とかでお米とか穀類食べなくなった人が増えましたけど、ここ本当必要なんですよね、
う
ん、
要するにご飯、雑穀、豆類、うん、芋類プラス、まあ、野菜、まあ、根菜類、海藻類、
はい、
それとね、日本古来の発酵食品なんですよ、
はい、
でこれ摂取することによって小腸だけじゃなくて大腸の発酵にもつながるわけですね。
小腸の元気になることイコール大腸の元気にもつながる。
そうそうそう、うんうん、でね、まあ今月ね、まあ、乳酸菌生産物質の、まあ、ビオネのプレゼントもあるけど、
はい
ね、で乳酸菌生産物質って何かって、
そうですよね、皆さんなんか乳酸菌乳酸菌って言ってるけど、その生産物質って何か分かってらっしゃらない方多いかと思います、
うん、要するに乳酸菌発酵物質なんですよ。
乳酸菌 が
発酵して作る物質なんですよね、うん、で、まあ、菌の数が多い方が発酵物質も多い、
そういうことですよね、うん、
だから、まあ、ビオネの乳酸菌ってヨーグルトの、まあ、10万倍以上の増殖能力を持ってるんで、
はい、
菌の発酵物質もすごく多いわけですよ。
そして出来上がった発酵物質を、まあ、うん、が詰まってるわけですね。
そうそうそう、うんうん、だからね、もう発酵食品ね食べない人なんかはね、もう絶対にね、まあ、健康管理では使うべきだと思うしね。
そうですね、お漬物苦手やなんかいう人なんかはね、うん、そっちで補っていただけたらと思いますね。
でもさ、ぬか漬けぐらい家で作ってほしいよね。
なかなか皆さん作ってる人少ないですね。私もちょっと流行らそうかと思って周りに言ってますけど、
うん、うちもね最近ね畑の大根全部抜いたから、
うん
ね、大根葉のね塩漬け、
ええ、
あとぬか漬けもうそんなばっかりだもんね。
ねえ、うん、それも本当体にいいと思ったら余計美味しく感じますしね。
そうそうそうそうね、あとまあ、白菜の、ね、花咲いたからさ、まあ、菜の花も塩漬けにしたりとかね。
いいですね、お庭で採れてそんなんいただけるなんて、
うんうん、だからまあプランターでもね、まあ、簡単にできるし、
はい
ね、まあ、ネギぐらい植えてね、
うん、
まあ、土だけね、まあ、気をつけていい土作れば使えば、ね、うん、美味しいお野菜ってやっぱりまあ簡単にね多少は作れますから。
そうですね、うん、
で、まあ、それをね、まあ、自家製のやっぱりぬか床作ってほしいよね、
うんうん、
スタッフの中で一人ぬかあげたけどさ、
はい、
結局なんか腐っちゃって作れなかったりしてるけどね。
あらあら
まあ、調べてみて、まあ、簡単に作れますからぬか漬けはやりましょう。
ではここで番組から4月のプレゼントのお知らせです。大事な腸内細菌は小腸の乳酸菌と酵母菌、大腸のビフィズス菌と酪酸菌。ラジオ大阪10周年記念プレゼントは乳酸菌生産物質ビオネオリゴハイブレンド、ビオネ酪酸菌、これをセットで5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501、ラジオ大阪ドクトルかっちゃん4月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん笑顔で元気、お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
愛することから元気は始まっていく、かっちゃんみんなを応援します。